今日は創世記の33章1節から11節までです。創世記33章1節から11節までです。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウが400人のものを引き連れてやってきていた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと二人の女奴隷とに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭にし、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も血に伏しておじぎをした。エサウは彼を迎えに走ってきて彼を抱き、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。エサウは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなたのしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。それから女奴隷とその子供たちは進み出てお辞儀をした。次にレアもその子供たちと進み出てお辞儀をした。最後にヨセフとラケルが進み出て丁寧にお辞儀をした。それからエサウは、私が出会ったこの一団は皆一体どういうものなのかと尋ねた。するとヤコブは、あなたのご好意を得るためですと答えた。エサウは、弟よ、私はたくさん持っている、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言った。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召したら、どうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を、神の御顔を見るように見ています。あなたが私を快く受け入れてくださいましたから、どうか私が持ってきたこの祝いの品を受け取ってください。神が私を恵んでくださったので、私はたくさん持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エサウが受け取った。アメン。昨日の箇所ではヤコブの本当に一世一代の勝負を神さんにかけました。ヤコブが神様に必死で祈り、必死で格闘して、そうして彼は祝福を受けました。彼は、それまで掴む生き方をしてきました。生まれた時からです。生まれた時から兄のかかとを掴んで生まれてきて、そして兄の長男としての祝福を掴みたいと願い続けて、そして、いよいよ、兄のその権利を奪って、そして、兄の権利だけでなく、彼はいろいろなものをつかむために生きてきましたけれども、しかしそうしたことの、総決算として、彼はその自分のに身に降りかかってくるべき報いを恐れておりました。兄はもともとこのヤコブを殺そうとしておりました。それは20年前なんですけども、そしてヤコブはその20年前のその兄の殺意、まだ彼が持っているかどうかと非常に恐れて、そしていろいろな手を尽くしてきたんですけども、でそして彼は恐れに恐れて、いよいよ神様に祈り、そしてこの、昨日の箇所、ペヌエルでの格闘があったわけです。 そしてヤコブはそこで格闘して、モモのつがいを外されて、そしてビッグを引いておりました。しかし彼は祝福が与えられ、また新しい名前が与えられております。いよいよ太陽が昇り、そしてヤコブが目を上げてみると、エサウが400人のものを連れてやってきておりました。今日読んだ箇所では、このエサウはとても殺意を持っていたとは思えない、応対の仕方でしたけれども、一体エサウがどのタイミングで殺意を全くなくしたのか、それは分かりません。ただ私が思うには、エサウが400人のものを連れて、しかもこのヤボクのところまで、エドムの地からヤボクまで、ヤボクの私までは100マイル以上あります。160キロメートル以上ですね。それだけの距離を400人のものが結構素早く移動してきたからには、やっぱり何か武力的な、そういう身軽な格好で来たのではないかって、私はそういうふうに思ったんですけど、それは違うかもしれません。本当にエサウは何か心の底からヤコブを懐かしんで、それで急いで来たのかもしれません。とにかくそれは書いてないのでわからないんですが、とにかくこの再会はとても平和的なものでした。ヤコブが想像していたよりもはるかに平和的なものでした。ヤコブはこのエサウと対面する場面においても、自分のとても大切な、息子たちを、また大切な妻を、ここでは順番に分けますね。女奴隷とその子供たちを先頭に、またその次にレアとその子供たちを、でその最後にラケルとヨセフを最後に置きました。もしもの時のためですね。しかしヤコブはその最も先頭を先に立って進みました。3節、ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。ですから、もしエサウが殺意を持っているのだとしたら、その、先に殺されるのは自分だと覚悟を決めていたわけですね。もう身をそのまま差し出したわけです。ヤコブには神様からの祝福がありました。祝福を受けたばかりでした。新しい名を受けたばかりでした。そうであるからにはもう殺されることはないということをもしかしたら踏んでいたのかもしれませんが、しかし彼らがこのエサウと対面して、そしてこの喜びようといったら、やはりヤコブはとてもとても心配はあったと思います。それは人間ですから。人間誰しもですね、心配というものがあります。特に人、他人というのは、他人の感情を私たちは支配することはできません。いじることはできません。他人が殺意を抱くほどの憎しみをもし抱いていたのであれば、それをなんか消しゴムみたいなもので消すというわけにはいきません。そういう場合はその人に、よっぽどこのヤコブがやったように取り入ろうと贈り物を送るとか、そういったことをするか、とにかく謝るか、とにかく言葉で何かをするか、一つ確かなのは、黙って言ったらどんどんどんどんその憎しみの感情は増えていってしまうということですけれども、しかしヤコブが最も有効な手段を取ったのは祈ったこと、神様を拠り所としたことです。ヤコブ自身は彼らの、全ての家族の先に立って進んで、そして兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をしました。これは当時の、王様をお迎えする時の、礼儀作法と一致しておりますけれども、ヤコブが7回も地に伏してお辞儀したのは、彼自身の命乞いというよりも、むしろ 妻や子供たちがいたからじゃないでしょうかね。そして、ヤコブはソナに礼を尽くしてエサウに近づいていくんですが、しかしエサウの方は彼を迎えに走ってきて、そして彼を抱きついて、首に抱きついて口づけして、とにかく大喜びで迎えたわけです。そして二人は泣きました。ヤコブはこんなにも自分を歓迎してくれるなんてと思ったでしょう。エサウにしてももはやヤコブに対する憎しみはなくなっておりました。この時点ではヤコブはこんなにもビッグを引いて、そして礼を尽くして、そしてこのヤコブに会う前にヤコブの贈り物のことを見ており、また聞いていたはずです。エサウはもうこの時すっかりなだめられていたんですね。エサウは女たちや子供たちを見て、これは、この人たちはどういう人なのかと尋ね、そしてヤコブは神があなたのしもべに恵んでくださった子供たちですと答えました。先に神がと、伝えておりますね。神様がこのものに与えてくださいました。でそれで、この、ヤコブの妻や子供たちは丁寧にお辞儀をしていきます。それからエサウは、また、出会ってきたこの石段は一体何のどういうものなのかと尋ねました。でヤコブはあなたのご好意を得るためです。でエサウは旧説弟よ、私はたくさん持っている、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言いました。エサウの方も祝福されていたんですね。エサウがもし貧しいまんまだったら、とても精神もハングリーになっていて、この祝福に富んでいるヤコブを襲っていたかもしれませんが、とにかくエサウの方も祝福されていたんです。貧しいと本当にそのハングリーさから、なんか凶暴な行動に走りやすくなりますけれども、しかし祝福は人の心を平穏にするものです。神様はしっかりと祝福でもって、そして人の心から心配や他人のものを奪いたいという思いや、そういう凶暴な思いを消化させていたんですね。祝福でもって皆さんも平和な心になるコツは、しっかりと貧しいままではなくて祝福に富んでいる状態であることが必要なわけです。ヤコブは10節答えております。いいえ、もしお気に召したらどうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を、神の御顔を見るように見ています。あなたが私を快く受け入れてくださいましたか。ヤコブはですね、この兄エサウはなだめるために贈り物を用意したんですけども、しかしもうなだめる必要はこの時点でありませんでした。もうすっかりエサウは平和で、しかもとても、人懐っこいほどにまでヤコブを歓迎したからです。ここで、ヤコブは、あなたの顔を神の御顔を見るように見ていますと言っておりますけれども、これは決してエサウが神みたいなものだと言っているわけではなく、本当にヤコブはこの時神様の御業を見たんですね。人の心をこんなにも平和にしてくださる神様の働きそのものを彼はこの時見たんです。だからこのエサウの顔もあたかも神の御顔を見るかのように見えたんです。皆さんも神の御業を見る時があるかもしれません。皆さんにとってこいつだけは絶対に神様を信じないだろうとか、こんなに険悪な邪悪な人間が果たしているのだろうかというような、そんな人間が 信じられないほどよく作り変えられて、信じられないほど良い人間になっていたとしたら、それは本当に神の御業を見るかのように、神の御顔を見るかのようにその人を見ることでしょう。ヤコブは本当にこの作り変えを見たんです。エサウのこの20年前とは全く違う平和な様を見たんです。11節、どうか私が持ってきたこの祝いの品を受け取ってください。神が私を恵んでくださったので、私はたくさん持っていますから、ヤコブは言いました。ヤコブはしきりに勧めましたので、エサウはそれを受け取りました。ヤコブは、ね、私が持ってきたこの祝いの品を受け取ってくださいって言いましたね。彼が持ってきたのは祝うためだったでしょうか。いえ、もともと恐れてなだめるためでした。ところがそれはいつの間にか祝いの品となってしまいましたね。主がそのようにしてくださったんです。主は皆さんを荒野に置いても宴会の場に作り変えることがおできになるお方です。涙の谷を過ぎる時もそこを喜びの湧くところと泉の湧くところとしてくださいます。ヤコブは本当になだめるために恐る恐る用意したその羊やヤギの群れたちでしたけども、しかしそれはお祝いの品にとって変わりました。で、ここでもヤコブはね、神が私を恵んでくださった、神様が全てを与えてくださったとここでも証ししております。神が私を恵んでくださったので、私はたくさん持っていますから。で、ここで日本語ではたくさん持っていますと訳されているんですが、しかしこれはですね、すべてと訳すことができます。私はすべてを持っていますから、ヘブライ語ではコルという言葉ですけれども、要するにヤコブはすべてのすべてを持っているんです。そんな羊ヤギ何百頭に勝るもっとすべてを持っているんですよ。なぜなら彼はエルシャダイ、全能なる神を持っているわけですから。神様がたとえ羊ヤギそんな何百頭失ったとしても、それらすべてに勝る祝福と富を与えてくださるんです。私たちの宝は何もこの世的な持ち物、お金、そういったものではなく、全能なる神様を持っているということ、それが私たちのすべての富の源であり、祝福の源です。一体ヤコブのですね、その前の晩のペヌエルでの格闘は、果たして無駄だったんでしょうか。何もそこまで苦しまなくても、このエサウが平和な出会い方ができたんでしょうか。まあきっと、ヤコブは命はこの時取られなかったと思います。それは神様の約束がありますから、もちろん平和で出会うことはできたとは思うんですが、しかしそれはヤコブにとって必要なものでした。人の心はとてもじゃないけど人間が支配することはできないものです。まあ、お金とか賄賂とかそういったものでいくら分か変えることはできましょうけれども、しかし、人の心、人の意思決定というのはなかなか人が変えることはできません。しかし神様には人の心を動かすことはおできになります。あのエステルの時代もそうでした。ダニエルの時代もそうでした。ダニエルの時は本当に権力の強い王様ネブカデネザルがもうひどい法令を出した時も、すなわちバビロンの使者をすべて殺せというような時でも、ダニエルはその3人の友人たちと共に祈りました。 そしたら祈ったら聞き届けられて、その王様をなだめる知恵が与えられました。エステルの時もそうですね。エステルは、エステル記の4章のところで、この時このユダヤ人全体の危機が訪れていたんですけども、その時モルデガイ、エステルのその王妃に、王妃としてこの王様アハシュエロス王のところに、そのなだめるためにエステルを使わそうとした時、エステルは恐れました。しかしモルデガイの説得のゆえにエステルは言います。エステル記の4章16節と17節、15節から読みしましょうか。エステルはモルデガイに返事を送っていった。行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。3日3晩食べたり飲んだりしないように。私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。そこでモルデガイは言って、エステルが彼に命じた通りにした。で、ここではエステルは王の前に出るとき、もし王の許しがなければエステルは死ぬ立場にありました。しかし王のその気持ち遺憾で、王がもし尺をエステルに向かって差し伸べたのであれば、エステルは生き延びることができてできるという、そういう立場でした。エステルは、ユダヤ人全体に断食をお願いしました。自分が王の前に出るとき、王がその憐れみ深い判断を下すようにと祈りました。そうすると、5章1節から、さて3日目にエステルは王妃の衣装を着て、王室の正面にある王宮の内庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄ってその尺の先に触った。王は彼女に言った。どうしたのだ王妃エステル、何が欲しいのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマとご一緒にお越しくださいと。で、こういうふうにエステルは命が救われ、そして王様のその意志はエステルを殺す方向ではなく生かす方向に、その決断を下しました。このように神様は、神の民の祈りにしっかりと聞いて、そしてこの王の心を固くなにではなく柔らかくして、このようなユダヤ人を救う意思決定をします。この時エステルにはですね、王国の半分でもやれるのだがという、この王様の非常に太っ腹な申し出につつましく、王様をじらすんですね。私たちも願いが叶ったらガツガツとそれに飛びつくのではなく、慎み深くするべきなんです。ヤコブも本当に調子乗ることなくエサに対して礼を尽くして迎えました。私たちに与えられている今の祝福、それはさも当然私が受け取っていいものであるかのように傲慢になってしまうと、どんどんどんどん持ち物は減らされていってしまいます。どんどん周りの風当たりがきつくなってしまいます。しかし私たちが本当に慎み深く今あるものを感謝して、そして今置かれている状況を神に対して感謝し、また人に対して感謝 し、人に対して礼を尽くすのであれば、本当に平和にこのヤコブやエステルやダニエルみたいに。ちなみにダニエルもですね、その自分を殺そうとして使わされてきた、ものに対して知恵と礼を尽くして対応したから、だからダニエルはこの時殺されなかったんですね。皆さんもしっかりと知恵と礼儀を神と人とに対して尽くすべきなんです。それが平和に、また祝福に人々の好意を得て、神様の好意を得て生きるコツなんです。ヤコブはこうして本当に20年間ずっと心の中に影として暗い影を落としてきた心配事がこの時なくなりました。そしてヤコブはもうこれからはただ祝福の生涯を歩んでいくことになります。もっともヤコブはこの後、その他にもいろいろな悲しいことや、また困難は来るんですけども、しかしその家族の中における不和という、そのことに対する心配事はこの時なくなりました。それはヤコブ自身が神様と格闘するような祈りをしたからです。心配事、それは神様に信頼しない心配事は本当に無駄です。神様に求めないで思い煩うこと、それは単に浪費するだけです。しかしもし心配事が あってそれで神様に向くのであれば、それは非常に有効に用いられます。益として用いられます。神様に祈りを捧げ、格闘するかのようにヤコブは祈った。またエステルもユダヤ人の全員に断食を布告して祈った。だからこそ救われた時、本当に素晴らしい喜びあふれました。ダニエルも、その王様に相対する知恵が与えられた時は喜びの歌を歌いました。感謝の祈りを祈りました。皆さんも本当に世の中にあっては困難があります。心配事も確かにあります。でもそれを主に向かうための機会として用いるのであれば、それは感謝に変わります。人をなだめるための贈り物は祝いの贈り物へ作り変えられます。そして神様が全ての全てにおいて満たしてくださるお方であると知るようになります。どうか皆さんがこの神様にあらゆる思い煩い、あらゆる心配事を委ねて、そして祈って、そしてそれら全てから解放され、むしろそれらが益として作り変えられて、ますます神様を褒めたたえる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ヤコブは本当に20年来暗い影を落としていたこの心配事が一気になくなりました。それは神様、あなたに相撲を取るほどにあなたと親密に、そしてなりふり構わずあなたに求めたからです。私たちもヤコブのように真剣にあなたと向き合い、またエステルのようにただあなたに信頼し、命を差し出し、そしてしっかりと衣装を着て、しっかりと立つべきところへと進んでいく私たちでありますように。そしてあなたからますます祝福を得て、ますますあなたの素晴らしさを味わい、あなたの素晴らしさ、あなたの愛の広さ、高さ、深さをますます極めていく生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。